君は義歌隊を知っているか。世界第一線の設備を持ち、数々の発見発明を発表し、研究に成功し失敗し、常に200人の科学者が時代を担うアコードと共に喜び苦しみ生きていることを。そんな城が天白にはある。天白の城。今日も義歌隊のすごいを知って豊橋のことがまた好きになる。
気持ちのいい季節がやってきました。義歌隊の学祭に出かけませんか。豊橋技術科学大学プレゼンツ天白の城。今日はいよいよ来週末に迫りました第42回義歌大祭の見どころ楽しみどころ。義歌大祭実行委員会の学生たちに集まってもらいました。
じゃあ簡単にお名前とこの実行委員会のお立場をですね教えてください。
はい、義歌大祭実行委員長の伊藤です。
そして、
はい、同じく義歌大祭実行委員副委員長の上野光平です。
はい、そして、
はい、義歌大祭実行委員会企画局の局長で竹内文也と申します。お願いします。
はい、お願いします。はい、ということで全員男子です。
生まれなく男子です、
ね。普通女子が一人ぐらいね。
そうですね。結構いますね。でもうちの大学の中では多い方のサークルではあると思います。はい。
あ、これサークルなんですか？
そうですね。一応サークルっていうくくりで活動はしています。はい。
義歌大祭っていうさ、
義歌大祭、そうですね、義歌大祭実行委員会というサークルの名前で活動しています。で、その他にも総務会と学友会という執行系の団体が3つあるんですけど、まあ、それはもうずっと昔から活動しているサークルがあるので、
その3団体が執行部になってやる。
そうですね、はい。まあ、その中でもメインは、まあ、義歌大祭については義歌大祭実行委員がメインで活動はしているんですけども、
う
ん、
あ、じゃあ意見が割れた時には俺たちの意見を強引に通させてもらう。
まあ、そうですね、メインはこちらのような、はい、形になってますね。
大学祭ってどこの大学でもそういう複雑な形で開催されてる感じですかね。
多分他の大学でも学祭実行委員っていう形でサークルとして行われてる形が多いと思いますね。う
ん、で自治会みたいな学友会とか、
そうですね、あとそう他のサークル団体を仕切ってる総務会っていう団体もあって、うん、まあ、それぞれ役割があって、まあ、その中でも学祭を主に担当しているのが僕たちの義歌大祭実行委員。
その義歌大祭実行委員は何人ぐらいいるんですか今？
今45人。
そんなにいるんですか？
はい、ちょっと今年結構増えまして
人気のサークルなんですね。
はい、そうですね、今年すごい人気すぎてちょっと面接、サークル入るための面接もすごい、ちょっと前代未聞の面接も行っちゃったりし、もうしちゃ
った。例年やってるわけじゃなくて、
やってないですね、
今年は。
はい、例年は逆に人が足らなくて、
うん、伊藤くんたちなんかはスルッと入っちゃった感じ。
そうです、もう二次募集で入ったみたいな感じであったんですけど、うん、今年その課題をクリアするためにめちゃめちゃ募集を頑張ったところ、うん、希望人数が多すぎて、うん、逆にこれじゃまとめきれないということで、うん、逆に面接で絞るっていう。
じゃあ新入部員は頼もしいですね。
そうですね、もうやる気に満ち溢れてますね。
はい、そういう形で義歌大祭が行われるんだそうですけれども、まあ、その中には女子もいるけど。
はい、女子も。
今日は男子さん。いやいや、
えりすぐりの男子。
ということで、まあ、本題の義歌大祭なんですけれども、はい、いつあるんですか？
10月の12日、13日の同日の2日間で行います。
もう来週末じゃないですか？
そうですね、来週ですね、来週の週末に行います、
はい、土日2日間、
はい、
会場はもちろんここ、
はい、義歌大祭の図書館近くでやっております。
あの新しくなった義歌大の図書館の前あたりがメイン会場。
そうですね、そのメイン会場そこでやっておりまして、その周りに模擬店がいっぱいあるという形でやっております。
もう今日義歌大入ってくるときに正門のところにもうパネルができててね。
そうですね、
気分を盛り上げてくれてましたけれども、はいはい、今年のテーマは、
今年のテーマはですね、 MEICA と書きまして、うん、メイカというテーマでやっております。
メイカ、
はい、この MEICA というものはですね、本学の専門学科をすべて英語表記にした頭文字になっておりまして、うん、それをつなげてメイカと呼んでおります。
確かに語形5文字ありますもんね。
はい、そうですね、
はあ、ちなみに伊藤くんは M か E か I か C か A か。
I ですね、情報知能工学科という、うん、パソコンを 常に使ってる、
常に
常に
触ってる人ですね。
触ってる人ですね、
はい、上野くんは。
僕も院長の伊藤と同じく、うん、この産経の I の部分の情報知能工学系というところで、まあ、日々プログラム書いたりだとか、はい、そういったことをしています。
竹内くんは。
はい、僕は C の応用科学生命工学課程というものに。
名前変わったとこですね。
はい、そうです。ちょっと名前変わって複雑なんですけど、まあ、そこは主に科学だったり生物って今流行りの関連するのだったら来週から発売解禁になるなんかゲノム編集食料みたいな、そういうゲノム編集だったり、うん、材料系の科学だったりっていうことをやってます。あ、
すごいなんか嬉しそうにこれからは俺たちの時代だみたいなそんな感じで言ってくれましたけれどもね、まあ、そういうふうに5つ系があるんですけれども、
はい、全部つなげて、この全部つなげることで学校全体でこの学祭を盛り上げていって、お客様にいろんな楽しんでもらおうかなという形でこのテーマにしました。
理科大じゃないとつけられない。
そうですね、はい、理科大、
意味は分かんないですけどね。
なんとか考えたんですけど、
よくこう MEICA メイカって読める並びにしましたね。
そうですね、ちょっと無理やりな感じも
だいぶ並べ替えて悩んだんじゃないですか。
あ、でもこれはもう、
あ、1系2系3系の並びですか。
はい、並べにはなっております。
あ、へえ、はい、そしたらたまたまメイカと読めたんだ。
そうですね、はい、
そんな奇跡もあってのテーマですね。
はい、
ざっくり内容を言うとどんな感じですか。
はい、例年同様模擬展やステージ企画を用意しています。
やっぱり学祭といえば模擬展花ですもんね。はい、
そうですね、もう焼きそばやたこ焼きとかいろんな定番のものとか、うん、留学生本学いっぱいいらっしゃいまして、うん、その留学生の方が出展する郷土料理などは結構珍しいものではないかと思っています。
理科大っていうとね、はい、もう本当にたくさんの留学生たちが学びに来てくれておりますけれども、
はい、
ちなみにあの伊藤委員長は、はい、どこの国からやってきたんですか。
日本ですね。
日本のどこから。
日本の北海道です。
お、外国ですか。
よく言われます。はい、海外だってよく言われるんですけど。
上野くんは
ちょっと先に北海道言われちゃったのでインパクトがないんですけど、僕は長野県から来ました。
愛知県の隣でした。
そうですね、
はい、竹内君は
もっとさらにインパクトがないんですけど、静岡県の浜松でここから40キロぐらいです。
あ、じゃあ自宅生。
そうです、
インパクトないですね。
技科大の中では逆に自宅生ってインパクトありますけど、
ね、あ、逆にね、
逆にもう、
うん、自宅毎日帰るの
っていう。そういう感じですね。
はい、というような感じですけど、もちろん海外から来てる人たちは自国の母国の料理を出してくれる。
そうですね、はい、母国の料理を毎年楽し、うん、去年も結構美味しいで有名で一番最初に売り切れたんじゃないかなって思いますね。
あ、じゃあぜひという方は早めに来ないと。
そうですね、
はい、売り切れちゃう。
売り切れちゃう可能性もあるので、はい、ぜひ。
北海道の食べ物も食べてみたいですけどね。
そうですね、もうジンギスカンとかできたらいいんですけどね。
やってくださいよ。
ちょっと考えてみます、
はいはい、ちなみにあの伊藤くんは何年生なんですか。
僕は4年生ですね。
あ、じゃあ去年一回理科大祭も見て、
はい、去年も、はい、参加させていただきました。
なんか食べました。
留学生のもの食べたんですけど、ちょっとあの名前が
覚わらない。
なんだっけ。馴染みなさすぎて忘れちゃったんですけど、ピリ辛めですね確か。
まあ、スパイスが
効いてる系で美味しかったです、
うん、はい。なんか美味しかったものありますか。
波乗り部の焼き鳥とかも定番なんですけど、うん、結構美味しくて。で、
波乗り部っていうのはサーファー
の、サーファーの、はい、うん、もう真っ黒いやからがもうめちゃめちゃガチで焼いて、もう見た目も結構美味しそうなんですよね。もう、
へ
え、はい、あと屋内でも展示や体験の模擬展も行ってまして。
屋内っていうのは校舎の中。
そうですね、校舎の中でロボコン同好会のロボット展示だったり、うん、自動車研究部の車両展示だったり、はい、ジャグリング部のジャグリング体験会など結構いろいろ。
そういうのも模擬展と呼んでるんですね。
そうですね、はい、
もうテレビでも技科大のロボコン部有名ですしね。
そうですね、 NHK の、う
ん、
はい、
自動車研究部のフォーミュラーのマシンもすごい迫力がありますんで、
結構リアルで見ると迫力あります、
ね、はい、そういったものも見ていただきたいなと思いますね。
はい、
でやっぱりこう学祭もう一つあのステージ企画も気になるんですけれども、
そうですね、まあ、2日間のこの技科大祭で両方でステージ企画っていうのはやるんですけど、うん、まず1日目がこの技科大祭の中のサークルであるジャズ研究会や軽音楽部によるライブパフォーマンスがあったり、うん、あとジャグリングパフォーマーの集団のジャグダラリンっていう
ジャグダラリン、
はい、ジャグダラリンっていうサークルのグループのジャグリングパフォーマンスが、これもまた常人じゃ真似できないようなジャグリングパフォーマンスが、
でもみんな技科大生なんですよね。
みんな技科大生ですみんな技科大生です、
う
ん、
でもジャグリングが上手いんですね。
とても上手です。あとはそのダンスサークルのダンスパフォーマンスだったりっていうのが、まず技科大祭の中のサークルのパフォーマンスであります、はい、うん、であと外部の大学金城学院と中京大学さんからチアリーディング部をちょっとお招きしてステージパフォーマンスをやっていただきます、
はい、チアリーディング部という響きからすると女子
そうですね、この技科大は女子の割合が 9% っていうとても少ない、女子がとても少ない大学なので、
あ、でも 9% まで上がってきてるんですね。
まあでもまだ 9% なんで、うん、もうちょっとなんですけど、
消費税より少ないですからね
そうですね、もう今ね、消費税も 10% の時代なんで、
ね、
そうですね。でこのチアリーディング部のパフォーマンスっていうのが毎年すごく人気で、
う
ん、もうこの時間
はそうでしょ、
客席がもう男でいっぱい理科大生でいっぱいになって
でも女子も憧れあると思いますんでね。
そうですね、でも女子がこの大学は少ないので女子ではあんまり来ません
でもお客さんも来ていいんですよね、一般のお客さんもね。
一般のお客さんも集まって、
しかも2つの大学から来てくれるわけですね。
そうですね、1日目は2つの大学、
初日土曜日の方で見られる、
はい、土曜日はその2つの大学からチアリーディング部が来てくれます、
はい、
であとはこっちの技科大祭実行委員会で運営している企画がありまして、うん、まずは毎年やっている丸×クイズという、この技科大祭に来てくれた来場者の方なら誰でも参加できるような企画をやります、う
ん、当日募集。
そうですね、当日やりますって言って来てくれた人で、うん、みんなで丸×クイズをやって、景品はちょっと毎年ちょっと伝統的なものになってるんですけど、メロンがもらえます。
え、メロンってメロンですか？
メロンです、果物のメロンです
これ伝統なんですか？
そうですね、もう去年もメロンで今年もメロンで、はい、一昨年も
優勝するともらえる。
そうですね、まあ、メロンはいくつか用意しているので、うん、最後の方まで残っていただくとメロンが獲得できます。
嬉しいですね、はい、これでも技科大の学祭でやるクイズですから、はい、丸×って言っても超難しいんじゃないですか？
いや、そこはやっぱり
物理学の知識が必要
そんな問題やってもやっぱり面白くないと思うのでやっぱりそこは技科大祭実行委員会の優秀なメンバーたちが優しい問題だったりちょっと難しい問題だったりっていうのを作ってくれてます、う
ん、はい、
であと今年からナンバーワンコンテスト、
ナンバーワンコンテスト、
はい、これは部門を2つ用意していて、1つ目がまあ筋肉を評価して評価するマッチョ部門っていうものを、
マッチョを争うんですか？
そうです、筋肉量を争います、うん、でもう1つがまあ2人組で出てもらって誰が一番仲のいいコンビかっていうのを測る、ベストコンビ部門っていう
の、これ技科大のテクノロジーで測る
わあ、それも楽しいんですけど、今回はもうちょっとシンプルに、うん、ちゃんとその自分の主観っていうのじゃなくて、うん、数値化できる、点数化できるような方法で実際に測っていく予定です。
なるほど、
はい、
この2つがナンバーワンコンテスト、
ナンバーワンコンテスト、
今年初の企画、
これが今年初の企画です。
メーカーならではの企画なんですね。
そうですね、
これは技科大生が参加する。
そうですね、これは技科大生の参加を予定してます。
マッチョいますかね？
マッチョ実はいっぱいいます。
後半にジムがいっぱいあるので、うん、
筋肉鍛えてるやつがいる。
そうですね、筋トレをもう趣味としてる人が結構いるんですよね、はい、
先生たちもいそうですね。
先生たちいらっすかね先生たちはあんまり見たことはないんですけど、うん、
もしかしたら隠れマッチョ
がいる、隠れマッチョがいるかもしれない
楽しみですね、
はい、であと今年は1日目にエヴァンゲリオンの新作が近々公開予定ということで、うん、その前のエヴァンゲリオンの映画の1部と2部の過去作2本を
こう劇場版エヴァンゲリオン上演するんです、
はい、土曜日に2本 上映する予定です。午前に1本と午後に、うん、まあ、もう1本を、うん、この技科大の校舎の中で一番大きい部屋で上映会を、
あの101の階段教室、
そうですね、もうバーって斜めのところ、う
ん、すごいあのシックで綺麗な教室なんですよ。
そうですね、一番綺麗なこの校舎で、
まるで映画館ですよね。じゃあ
そうですね、音響設備もいいもの使ってるんで、はい、あそこは、
うわ、そこでエヴァンゲリオン上演しちゃうんですね。
はい、上演させていただきます。
でもいいんですか、勝手にやっちゃって。
今エヴァンゲリオンさんの方でイベントやっておりまして、
エヴァンゲリオンさん、
エヴァンゲリオンの方で、はい、
いや、いいんですけどね、
3つけた方がいい、
一応3つけた方が、
はい、うん、イベントやっておりまして、で、まあ、各大学でこの過去作の公演をさせていただくと、うん、でこちらの方でダメ元で応募してみたところ当たりまして。
募集してたんですか。
はい、募集して、
むしろエヴァンゲリオンさんの方
エヴァンゲリオンさんの方が、はい、
あ、なるほど、その宣伝のために。
そうですね、宣伝のために。
エヴァンゲリオンを知らない今の大学生にも、
そうですね、はい、
見てもらおうということで、はい、へー、面白いですよ。
あ、ほんとぜひ僕らも時間がありましたら見たいと思う、う
ん、もうだって四半世紀前の作品ですもんね、エヴァンゲリオンもね。
そうですね、確かにそんなにない前に、
90年代半ばですもんね、
はい、だから僕らが生まれてっていう。
え、伊藤くん何年生まれ。
僕97です。
97年ですもんね、はい、うん、盛り上がってた頃ですバブーって言ってた頃に盛り上がってたんで、
ちょうど盛り上がるタイミングで生まれてきたみたいな感じで、う
んうん、その上映があるということですね、
は
い、
で2日目なんですけど、2日目はこの技科大祭のサークルの総合文化部っていうサークルの DJ パフォーマンスがあったり、
はい、
日曜学校っていうサークルの素敵なパフォーマンスがあったり、 あとはアカペラサークルによる、
もう怒涛のサークルの発表が続くわけですね。
サークルパフォーマンスがまたいっぱいあります。で、はい、2日目もその技科大の外部からお招きしていて、まずこの技科大がある天白地区の子どもたちが集まってできたドリームキッズっていう団体さんに、
うん、あ、地域の子どもたちが、
はい、うん、ダンスパフォーマンスをしていただきます、
はい、
で2日目もう一つ愛知大学のチアリーディング部をお招きして、これまたチアリーディングパフォーマンスを行っていただきます。3
つ目の大学ですね。
3つ目のチアリーディング大学です。女子です。女子しか来ません、はい、お願いしています、
はい、
であとは技科大祭の中で運営しているそのお菓子巻きっていう企画、
お菓子巻き、
はい、これは子ども向けの企画で、来場していただいた子どもたちにお菓子巻いて楽しんでもらいます、
うん、はい、じゃあちょっとお兄さんお姉さんは大人げなく近寄るじゃなくて、
そういう
子どもたちに
後ろで見守ってもらって子どもたちが前に来てもらうっていう形ですね、
は
い、
技科大祭はちびっ子たちもどんどん来てくれていいんですね。
もちろんです、お願いします、
はい、2日目はお菓子巻きがあると。
はい、お菓子巻きがあります。
そうですね、であ
とは1日目の丸バツクイズと同じ感じっていうのも変なんですけど、もう一つクイズ系の企画でイントロクイズをやります。
2日目のクイズはイントロクイズ、
はい、
ドレミファドンみたいな感じでね。
そんな感じですね、もう最初の何秒かだけ流して分かった人から手挙げてもらって発表っていう感じで、うん、当たったら景品がもらえます、
うん、はい、というようにステージではね、もうステージの前にいるだけで、2日間どんどんどんどんいろいろ楽しんでいただけるかと思いますが、目玉としてはどんな感じですか。
そうですね、今年の技科大祭は目玉が2つあるんですけども、
目玉ですもんね。
はい、そうですね、うん、まず1つ目がその豪華景品を用意して、まあ、例年行う2日間行われているビンゴ大会なんですけども、うん、まあ、この企画はもう毎年好評の企画でして、うん、まあ、今年も豪華景品の方を用意させていただきました。
これが言ってるだけじゃなくて本当に豪華景品で、
本当に豪華景品です。
実行委員会の貧乏学生が欲しいぐらいの
間違いないですね
俺が欲しいわ、
逆に欲しいぐらいの、もう
全部欲しいですね、はい、もう
欲しいものを集めました。
僕らが欲しいものを選び抜いてやってるんで、うん、
はい、
多分皆さんも欲しいものだと思いますね。
これどういう人が参加できるんですか。
こちらの方ですね、来場された方、技科大の学生もう全ての方に参加していただきます、
はい、
でビンゴカードの方なんですけども、まあ、取得方法、まあ、1枚とは言わないので、まあ、例年と同じように、まあ、技科大祭の企画に参加していただくことで、まあ、獲得もできますので、うん、まあ、たくさん集めて当てる機会を増やしていただければというふうに思います。
販売じゃないんですね。
販売ではないです、もう配ります、うん、
配るそうです、
はい。
まあ、とにかく来てね、参加してねってことですね。
そうですね、はい。まあ、例年の豪華景品、昨年度ですと、まあ、今大人気の任天堂スイッチだとか、あと iPad だとか。
おかしいですよ
そうですね、もうなのでもう企画丸バツクイズとかイントロクイズとかどんどん参加すればそれほどビンゴカードがもらえるチャンスがあるので、チャンスが多ければ多いほど当たりやすいっていう。
あ、ビンゴカードを人によっては何枚も持って、
何枚も持ってる可能性もいるかもしれないし、
その分なんかもらえる確率は増えますもんね。
そうですね、はい。
これは、2日間ある。
そうですね、2日間各日付の最後の締めの企画としてビンゴ大会開催してますので、うん、まあ、そちらの方もぜひ参加していただければなというふうに思います。
はい。もう一つの目玉は、
そうですね、あともう一つ目玉ございまして、まあ、例年芸能人の方をお招きしてステージパフォーマンスの方をお願いしているんですけども、うん、今年はですね、まあ、皆さん多分よくご存知の安全漫才のお二人、お二方と、はい、こちらの方も十字丸さんという方をお呼びして、はい、図書館前のステージにいてお笑いライブを開催しますので、はい、こちらもぜひ見に来ていただければというふうに思います。
安全漫才ってあのミヤゾンの、
そうですね、まあ、ミヤゾンさん有名なので多分知っている方も多いと思うんですけども、もちろんいらっしゃいます。
これは2日目。
そうですね、2日目の
11時から12時で予定しています、
うん、ステージで
やるわけですね。はい、ここで安全漫才さんと十字丸さんにお笑いパフォーマンスをしていただく予定です、
はい。
でステージ前にさえ来てくれれば誰でも見れます、う
ん、はい。2日目もぜひ楽しみにしていただきたいなと思いますね。いよいよ来週末、12、13の土日ですけれども、もう2日間とも来てほしいですね。
はい、ギガ大祭では来場者の皆さんが楽しめる企画や模擬展が多くあるので、うん、ぜひお越しください。
はい、
全然駐車場いっぱいありますので車で来ていただいても大丈夫です。
もうもちろんバス停もね、義歌台の中にありますからね。
そうですね、駅からもバス直通の出てますので、うん、そちらもご利用いただけるといいと思います、
は
い。
義歌台前のバス停下車0秒で義歌台です
もう下車したところが義歌台ですか、うん。
ぜひ気軽に遊びに来ていただきたいなと思いますね、
はい。
ということで今日はですね、来週末の土日行われます第42回義歌大祭のお知らせ、実行委員会の、全員男子の皆さんに案内してもらいましたどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
天白の城、
今日から使いたい義歌台業界用語のコーナー。
恒例、今日から使ってほしい義歌台の業界用語のコーナー。義歌台に取材に行くと、もう我々文系の人間なんて、まあ一生耳にすることなんてないだろう、謎の専門用語が飛び交っているわけです。その意味なんて知ることなく一生を終えるのが普通なんでしょうが、せっかくこういう機会があります。知らないよりは知っときたいなと思って、毎度毎度その週にお話を聞いた先生に一つ専門用語をピックアップしてもらって、一体それって何なのかシュールに教えてもらっています。それが今日から使いたい義歌台の業界用語のコーナー。さて、今日お話を聞きました義歌台祭実行委員会の業界用語は
9対1です。義歌台には重要で、かつ誰でも知っている比率が存在します。それが9対1です。皆さんはこの比率を聞いて何を思い浮かべますか？機械の設計に関することではありません。サンプル数やテストデータでもありません。一般的には5対5だと言われています。そう、それは男女比です。近年では女性の割合も増えてきましたが、まだ9対1と言われています。そのため義歌台祭実行委員会は義歌台祭当日の男女比を5対5にするという目標も達成したいと考えております。性別年齢層関係なく楽しんでいただけるようなイベントを用意しておりますので、ぜひお越しください。
日本の本州とほぼ同じぐらいあるのに、人口は愛知県民より少ない。それなのに今世界で一番行きたい国と聞きます。ラオス人民民主共和国。
次週10月12日の天白の城は、世界で一番行きたい国の人が逆に豊橋に来ている話。ラオスから義科大に留学中、義科大学部4年生チャンウォンナラーカンパシットさん、通称ビルさんの登場です。お楽しみに。